今日はですね、どうしたら、心苦しみと向き合う、心の強さを得ることができるかと、どうしたら心が強くなるか、
逃げ出さないでグッと踏ん張れる。
そう、
前の視聴力かい。
どうしたらね、心が強くなれるかと、これがやっぱりね、大事なことになってきますよね。どんなに現実と向き合わなければならないということは分かっていてもですね、心が弱いと現実と向き合うことができない、
逃げちゃうよね。
はい。そこで、どうしたら心が強くなることができるかということについては、仏教では諸禅とこう教えられています。はい、
諸々の禅じゃない。
諸禅っていうのは初めの、禅宗の禅、ね、初めの禅宗の禅です。これはどういうものなのかと言いますと、私たちの心を昨日も説明しましたけど、私たちの心をこれに例えますとですね、私たちの目というのは外に向いているですね。
外からの刺激はね、
そうい
っぱいあるからね、
ね、やられるよね。だから外からやってくる刺激に対して、私たちはいつもこう心を奪われてしまっている、だから心を内側に向けて深く自分の心を見つめることができない、こんな感じですね。外側と内側があってですね、外側に目が奪われてしまっている、内側に目を向けることができない。だから心が強くなるっていうのは、外に向いていた眼を内側に向けるということです。そして、内側に向けるっていうことは内側に向け続けていくと、こういうことなんですね。じゃあどうしたら内側に向いていくことができるかと言ったら、当然のごとく、外に向けなくなってくると、内側に向いていくんですね。この心の流れについて教えられているのが、二我百道です。これがページ数で言いますと、329ページですね。右から 1,2,3,4 行目ですね。また一切の往生人等に申作、今さらに行者のために一つの比喩を説きて信心を守護し、もって下者異見の難を防がん。何者かこれや、例えば人ありて西に向かいて百千の里を行かんと欲するに、骨年として中路に二があるを見ると、一切の往生人等ですね、すべてのこの極楽に往生したい、往生するっていうのはですね、どういうことかというと、心の中のこの罪悪をこう取り除いていかないと往生することはできないわけです。この内側のですね、内側のこの思いに応えていかないと心がきれいになることはできないんです。わかりますかね。
それどうやって取り除くかってことはね、
そのいや、それは心を内側に向ければ取り除いていくことができるわけです。そう、自分の思いというのはどういう思いが私たちに起きているのかと 言いますとですね、私たちが今こうやって心で思っていることは本心ではないんです、仏様の誠は誠があるのが仏様の誠、凡夫の誠は誠がないのが凡夫の誠。だから誠っていうのは私の内側の声が誠の声なんです。ところが私たちは昨日もお話をしたように猛語を繰り返してしまったために、私の本心が見えないんですね。一体自分は本当は何を考えているのかっていうことが見えなくなってしまっている。
根念無実っていうこと。
そうそうそう、真空各位根念無実とね、心と口で、心で思っていることと口で言っていることが違っているとですね、人に言っていることも誠がないけれども、自分の心も隠してしまって、これが無明ですね。自分が本当は一体何を思っているのかっていうことがこう分からない、ね、分からない、隠れてしまっているから。だからどんどんと自分の理想ばかりが高くなっていくわけです。自分は善をしないといけない、善人じゃないといけない、いい人じゃないといけない、頑張っていないといけないっていうことで表面を取り繕っていくわけです。
それが自分だと思い込んでるんです。
そうそうそうそう、そう、でそれが自分だと思っている、思うためには外に常に目を奪われてないといけないわけです、
流行の最先端をいつもね取り入れないとって
思う。そうじゃなくてこう、そう、外側に目を向けてないと内側を見てしまうんです、内側を見ると自分の作り出した我とね、我と違うわけですよ、ね、我っていうのは理想の自分、
目向ければ見えちゃう、
目を向ければ見えてしまう、ね、ところが私たちは嘘をついてしまったためにね、その、まあ、イカロスみたいなもんですよ。昔ギリシャのイカロスはってね、炉で固めた鳥の羽ってね、もう苔で固めたね、その、なんていうんですかね、鳥の羽をですね、両手に持ってってね、飛び立ったってね、雲より高くまだ遠く、雪一つを共にしてってね。まあそういうふうに歌があるようにですね、私たちはですね、もう、なんていうんですかね、自分でね、蝋で固めたね、鳥の羽で飛べるわけないじゃないですか。どうして飛べるんですか？ね？こんな細い腕でね、羽ばたかしたからといって飛べるわけない。ところがね、それを可能にしてしまうのが我なんですよ。つまり現実を見ないようにする。嘘っぱちで固める。そうすると、現実の自分と、ですね、ギャップが出てくるわけです。だからこの理想の自分と現実の自分っていう二つの自分が出来上がる。そして現実の自分を見ないようにして理想の自分を追いかけるようになるんですよ。だから私たちが心が強いっていうのはですね、理想の自分を演じていることを指してるんです。心が強くなるっていうふうに言うとですね、理想の自分に慣れていることが心が強くなったと思うんです。
普通世間
一般で、そう、私たちが心が強くなりたいっていうのは、自分の理想のように振る舞いたい、 ね、例えば怒らないように、したいと、こう思ったら怒らないようにできる。ね、ここで笑顔を出さないといけないと思ったら笑顔が出せる。ですね、ここで、なんて言うんですかね、優しい言葉をかけなければならないって思ったら優しい言葉がかけられる。そういうふうに自分の思い通りに自分を動かすことができる。ね。たとえ苦しいことがあっても泣き言を言わない。苦しいことがあってもへこたれない。苦しいことがあってもね、頑張り続けていくと。それが心が強くなると。と思っていると。でもそれは我なんです。そう、理想の自分。
ね。我が一生懸命頑張ってる。
そうそうそうそう。だけど仏教で心が強くなるっていうのは、いかに現実の自分を受け入れるかってことなんですよ。だから私たちが心が強いっていうのは、いかに現実を無視するかってことなんですよ。だから政治家になればなるほど人を責めるし猛虎になるので、非常に我が強くて、一見すると心が強くなったように見えるわけです。心が強くなったんじゃなくて、現実を見ないようになっただけなんです。
人一倍見ないようになった。
そうそうそうそう。人を責めるじゃないですか。人を責めると今度自分に対して嘘をつくようになる。自分は完璧でないといけないってことになる。完璧じゃない部分を否定する。そうすると、現実と理想とかね、乖離してきてですね、非常にこう人の意見を聞かない、我の強い人になる。こういうのを強くなったと呼ぶんですよ。ね？だけど仏教で心が強いっていうのは、その現実を見なくなった意味で心が強くなったわけじゃないですから。
そう
ですね。ね、ここで言う仏教で言う心の強さっていうのは、現実と向き合う心の強さなんです。だから私たちが心が強くなったというのと、仏教で言う心の強さっていうのは方向性が逆なんです。
真逆だよね。
どっちにしろ。
ここ分かります？
分かん
ないですか、うん、だから私たちが心が強くなったって言ったらですよ、うん、苦しいことがあっても泣かないとか、うん、苦しいことがあっても歯を食いしばって頑張るとか、うんうん、ね、辛いことがあってもね、泣き言を言わずに頑張り続けていくことを心が強くなるっていうふうに言うんです。
思ったのね。
そうそうそう、うん、でも仏教でいう心の強さっていうのは、泣き言を言っても現実を向き合えばいいんです。
ほう、
うん、弱音を吐いても現実と向き合えばいいんです。
今現実ね、
はい、うん、ああもう僕ってダメダメダメダメって言ってても、現実と向き合うなら心が強くなったと言うんですよ。
向き合おうとする心の強さ、逃げ出さない心だね。
そうそうそうそう、ね、うん、だからそんなね、初めから心が強い人なんていないんです
。そうだね。
もっと言うなら、みんな心は弱いんです。うんうん、人間っていうのは、龍樹菩薩も、寧弱孤劣と、こう言われているように、そんなね、スマートにですよ。その、自分の苦しみと向き合える人なんていない。ね、人間ってどんなものなのかって言ったらね、ねえっていうのは悪い。弱っていうのは弱い。ね。そして、子っていうのはね、卑怯とかね、臆病とかね、そういうもう弱音を吐くもの。列っていうのは劣っている。頑張れない。これが私なんです。これが現実の自分なんです。ちょっとここ。ここじゃない方がいいか。こっち側がいいですね。うん。寧弱孤劣と。
我の方は健全精進の層です
。そう、ね、うん、我の方は、その健全精進なんです。うん、 これが健全精進。だから心が強くなるっていうのは、健全精進の層を現じることができることを、心が強くなったっていうふうに言うんです。ね、健全精進っていうのは、賢い姿。賢いからどんな苦しみがあってもうろたえない。落ち着いている。野田さんのようにドシッとしている。ね、善っていうのは、まあ、善人、いい人。良いことを常に、なんていうんですかね、することができる。善って、精進っていうのは、どんなに苦しいことがあっても途中で投げ出さずにコツコツとやり遂げていく。これが心が強い人だと私たちは呼んでいるわけです。
野田さんみたいな人だ
ね。ね。ところが、現実はどうかっていうと、現実は脆弱孤立なんですよ。脆弱孤立っていうのはそんな良いことができない。悪い。ね、強くない。弱い。ね。そして、臆病。あ、どうしようどうしようどうしようどうしようと思う。そして、途中で投げ出してしまうものが、私たちなんです。そんな自分と向き合っていくのが、現実の自分と向き合うことであり、心の強さなんです。
普通は見たくないって言って逃げちゃいそうだもんね。
はい。
脆弱孤立の自分と向き合えるか向き合えないか。
そうなんですよ。脆弱孤立の自分と向き合えるか。つまり今強がっているけど、強がってるだけでね、強くはないんです。
強くないから強がってる。
そう、強くないから強がっているだけなんです。本当は弱い。本当は弱いのに、なんて言うんですかね、強くないといけない。武士は食わねど高ようじって言われてね。本当は弱いんだけど、強がって強く見せないといけない。これが我なんです。ね、そうじゃないといけないっていうことでね。頑張ってるわけですよ。ね。だけど人間の本質はね、もっと弱いものなんです。ね。そんな強くなくたっていいんです。だから現実と向き合うっていうのはですよ。苦しいことに立ち向かっていくことじゃなくて、自分の弱い部分と向き合っていくってことなんです。だから仏教を聞いていくと、その強さがしてね、自分ってね、強い人間だなっていうことが知らされてくるんじゃなくて、ああ実にね、弱い人間だなと。ね、正真偈の中でもですね、邪見狂慢悪主情とかね、狂慢平家体とかですね、こういうふうに言われてますよね。どこだったかな。ね、邪見狂慢の悪主情はってね、209ページですね。左から1,2,3,4,5,6 行目に邪見狂慢の悪主情。ね、邪見っていうのは、猛語を繰り返してしまったためにですね、何が正しくて何が間違っているか、何が善で何が悪か、それが分からなくなってしまった人。なのに自分は間違ってない、自分のやっていることは正しいと、自分の中にある正義を押し通していく人、ね、狂慢っていうのは責められたくないから、いつも自分は、ね、責められないところに立つ、自分はできているところに立つ、高みに登って人を見下しですね、見下ろし、馬鹿にしてですね、なんだそんなこともできないのかと、そうやって安心しようとする心。なんで人を馬鹿にするのか。それは不安だからですよ。なんで人を見下すのか。それは不安だからなんです。自分ができるところに立ってね、こう人を見下したい。ね。あんな風に、弱い人間じゃなくてよかったと。ああ、私はね、強い人間なんだなぁと。こうやって見下していきたい。そういうものを私たちは守ってるんですよ。 なんでそんな風に一生懸命ですね、強いものを守っているのかと言ったら、本当は弱いからなんですね。なのに一生懸命ね、強くなければならない。私は強い人間なんだということにしがみついてるんです。ね。私は頑張っているもの。私は正しいもの。そういうところにね、立とうとするんです。なんでか。それはね、それだけ心の中で不安を抱えているからなんですよ。
不安だっていうことは、その部分が薄々分かってる。
そう。まあ、自覚はないけれどもですね。自覚はないけれども、自分の弱さみたいなものが見えるんです。自分は本当はできていないっていうところが見えるんです。ね。本当は弱いっていうところが見える。だけど、強くならなければならない。正しくなければならない。頑張らなければならないっていうね。意地と我慢で、こう飛び立ってるんですよ。これを仏教で自力っていうふうに言うんですね。自力。正しくなければならない。間違ってはいけない。そう。ね。そう、自分を追い込んでいくんです。ね。だから余裕がなくなるわけですよ。本当はそういう人間じゃないのに、そういう人間のように振る舞う。本当は頑張れないのに頑張っているふりをする。本当は強くないのに強い人間のような、なんていうの、ふりをする。だから本当の強さが欲しいと心が強くなりたいって気持ちがあるわけ。ね。ところが仏教を聞いていくとね、どうかっていうとね、もうその強さがね、崩れていくわけですよ。ゴロゴロゴロゴロ。あ、なんだろうね、本当に頑張っていたあれがなんか力が抜けていくと。
我を崩される教えだから。
そう、我を崩されていく教えだから。ね、だからなんとなく弱くなっていくような気がするんです。仏教を聞いていくとね、今までは強かった。頑張れた。力があった。やり続けることができた。ところがね、なんか頑張れなくなった。
でも頑張れなくなって、仏法を聞かせてもらって、自分がなんか弱くなった自分をなんか受け入れれた時、少し
はい、
なんか
楽だった。
あの、まあ、意地張ってる自分から見れば楽だね。
そう、意地を張ってるから苦しいんです、うん、
弱ね、なんかこう自分の体も弱くなったっていうかさ、土地と、
はい、
還暦迎えて
、ね、まあ、どうしても私たちは我があるのでね、俺が頑張らないといけない、うん、俺がやらないといけない、ね、そういう気持ちがあるわけですよ、ね、強くなければならない、みんなを引っ張っていかなくちゃいけない。でもそれは我なんです本当はそんなね、強くないんです自分は、ね、で仏教を聞いていくと、だんだんと真実が知らされてくる。ね。真実は何かって言ったら、諸法無我っていうことですね。ね。なぜかっていうと、諸行無常だから、諸法無我が知らされるわけです。諸行無常っていうことはですね、自分が思っているような自分じゃないってことです、現実は。自分が思っているほど、自分は強くはない。自分は正しくはない。ですね。この情っていうのは、ね、何かというと、この情っていうのは、私にとって言うならですよ、主宰の心なんですよ。主宰っていうのは、主というのはですね、自分には力がある。自分は強い。何でもやることができる。頑張れる。祭、私は正しい。今までこうやってきたんだから。ね、こうやって農家を進めてきたんだから、間違いない。ね、そうですよね。私のやり方に間違いない。私に従えば、ね、問題ない。
いろいろ問題あったんだけど、問題ないことに
乗り越えてきた。
ね、
どんなにいろんな問題があっても乗り越えてきたっていうことは結局は正しかったんですよね。
無理やり
正しかったかどうか
どう、ね、だけど仏教を聞いていくと今まで正しかったということにしていたものが正しくなかったっていうことが知らされていく。そうするとあれあれあれ力が抜けていくわけですよ。自分の我がですね崩れていく。これが諸法を無我っていうことですね。ね、諸法無我、無我っていうのが知らされてくるわけですね。無我っていうことは自分の中で思い描いていたね理想の自分、強い自分、正しい自分、間違いのない自分、ね、そういうものが本当はそうじゃなかったんだなっていうことが知らされてくる。ね、そうするとこう、なんていうんですかね、弱くなるんですよ。で、不安になるんです。こんなことでいいんだろうか。ね、こんな風でいいんだろうかってね。もっと強くないといけないんじゃないか。これ自力です。
古巣が恋しくな
る、ね、あの時はもっと強かったのに、あの時はもっと頑張れたのに、ああ年を取ったからかな。年じゃない、年のせいじゃない。仏教を聞いたからです。仏教を聞いていくとだんだんと弱い自分が見えてくるんです。弱い自分がね見えてくると、こんなのでいいんだろうかと、こんなことでいいだろうかって思う。でも仏教から言うとそれでいいのならんですよ、
うん、だから
それでいいと、
弱くてもいいんだな。
そう、弱くていいんです。強くなくていい、うん、なぜならばこの世界には私の心を根底から支えてくれる力があるからなんです。これが涅槃というものなんですね。ね。その涅槃っていうものを信じることによって、今まで頑張らないといけない、ね、強くなければならない、間違ってはいけない、悪は許せない、誰がね、悪いものを正すというのかと、私が天に代わって月に代わってね、お仕置きしないといけないと。こういうふうに思ってたんですよ。間違っていたものを私が正さなくて誰が正すのか。間違っていたことを放っておいたらまたやるじゃないかと。ね、皆さん。ね、これはね、もう自分が悪を正して、ね、そして間違いを正して、世の中の不正を正して、私が世の中をね、良くしていかないといけないんだ。政治を良くするのは私の使命だ。世の中を良くするのは私の仕事だ。ね、家庭を良くするぞ。間違ってるものは徹底的に責めるぞ。ね、これはね、自分の力しか信じてないんです。この世界に働く力、涅槃を信じてないんです。ね、これが自力なんですよ。仏殺すにゃ刃はいらん。腐った頭で考えるってね、こういうふうに言われるようにですね、ね、仏殺すにゃ刃は揺らんとね、腐った頭で考えるってね。
仏を殺すってどういう、
仏の心、仏様はね、あなたを幸せにしてあげたいと、ね、禅師式だったらこう、なんていうんですかね、一生懸命ね、幸せにしてあげたい、苦しみをね、取り除いてあげたいと、こうやって一生懸命思ってると、うん、ね、その心をね、もうズタズタに引き裂くのはね、刃なんていらんと、うん、この腐った頭でこうした方がいいか、ああした方がいいかいうことをあれこれ計らうことなんだね、うん、そうやって考えてるから、
自分の頭のこと、
そうそうそうそうそうそう、だからこれ自力って言ってね、自力の前に必ず計らいっていうのがあるんですよ。
なるほどね。
いや、 期関係は分からん。
はからいっていうのを言うんですよ。はからいっていうのはどこにあるのかっていうと、これ自念法にというところにあるですね。ね。261ページですね。右から1234行目にですね、自念というは字はおのずからというとね、一番下ですね、自念というは、ね、自念っていうのは、これはこの世界に働いている力、ね、この世界は苦しみを取り除いてね、幸せにする力が働いてるんです。だから世界はあなたに優しく働いているんですね。目の前にやってくるいろんなこともですね、あなたの苦しみを取り除くためにある、あなたを苦しませるためにあるんじゃなくてね、あなたを幸せにするためにある。これが涅槃の働きなんです。それがこの世界に働いているわけですよ、ね、ならみんなある意味ね、幸せなところにいるんですね。ところが私たちはそれを計らうわけです。計らうっていうのはその流れに従わないわけですね。そう、自分がね、こうなんて流されていくわけです。あるところに不安なんですね。この流されていく方向に幸せがあるとは思えないから、だから自分の力でね、頑張って前に進まないといけないと、こう流れに逆らって頑張っちゃうんです。この逆らう力を自力っていうふうに言うんです。計らいっていうふうに言うんです。信じられない。この世界の流れを信じることができずに、もっと頑張ったらいいんじゃないかとかね。こうした方がいいんじゃないか。ね。頑張っても頑張ってもうまくいかないとね。押してダメなら押してみなって感じなんですよ。
引いてみれば大丈夫。
引かないんですよ。なんで引かなくちゃいけない。私は間違ってないのに。
方向変えるっていうことができないんです、ね、
そうそうそう、
鉄砲玉みたいなもんだ。
そうそうそう、
まっすぐしか飛ばない。
そう、これが自力我なんです。だからみんな苦しんでる、ね、頑張ってダメなら引けばいいじゃん、ね、ところがね、引いたらね、いや生活がとかね、お金が入らないんじゃないかとかね、生きていけないんじゃないかとかね、バカにされるんじゃないかとかね、もうそういうことがもう気になる。何とかね、こう守らないといけない。ね。世の中っていうのはいろんなね、流れっていうものがありますよね。世の中の流れって。その流れをですね、逆らってですね、もっと頑張らなくちゃいけない、こうしないといけない、ああしないといけない、そうやって頑張るからみんな苦しむんです。そこはね、どうして頑張るのかというと、みんな理想の自分をこう一生懸命守ってるんですね。こういう人間じゃないといけない、こうじゃないといけない、こういう私じゃないといけない、そういうものにとらわれてるんです。そこからみんな苦しみがやってくるんですよ。そこからちょっとね、思い通りにならないと、もうやれたとかね、こうなるんですよ。もうちゃぶ台をね、行ってたって感じでね、こうひっくり返すわけですよ、ね、なんでね、なんで向き合えないのか、現実と。なんで苦しみがやってくるとすぐに逃げてしまうのか、腹を立ててしまうのか、途中で投げ出してしまうのか、それはそれだけ理想の自分に執着しているからなんです。そうなんです、執着してる。そう、理想の自分じゃないといけないって思ってるんです。もっと言うなら、理想の自分じゃないとこの世に存在してはいけないって思っちゃうんです。なんて言うんですかね、いつも頑張らないといけないってね、教えられてきたから、頑張らないと注意されたから、頑張らないと怒られたから、悪いことをすると怒られたから、だから良いことをしないといけないっていうところに 必死になってね、すがってるんです。
そうだ、必死になってすがってるな。
そう。ね。
理想を下げるっていうことはできないよね。
そう。このね、我にとらわれているから、みんな、現実が見えた時に、なんて言うんですか、苦しむんです。結局、現実の目の前に起きていることが苦しいんじゃなくて、その現実を通して見たくない自分が見えるからなんです。でもね、分かっていただきたいことはですね、世の中に強い人なんていない！ね？強い人がいたとしたら、仏です！世の中に仏がいないように、強い人などね、いない！みんな弱いんです。だけどね、みんな強がってるだけなんです。その強がってる人を見て、お、強いと思ってね、私も強くないといけないって思ってるんですよ。でもみんな強がってるだけなんです。ね。弱いんです。ね。なんて言うんですかね、昆虫ですよ。昆虫ってわかります？外側はですね、なんて言うんですか、強いね、甲羅でね、固まって、中身がぐちゅぐちゅ。これがみんなの姿なんです。ね。人間は違う。人間っていうのは中に骨があるんです。
ね。昆虫って骨ないんだって。
昆虫骨ないです。昆虫骨ない。昆虫は外側がもう骨のように硬くて中身がぐちゅぐちゅなんです。ね。これが世の中の人。我にとらわれてる人。ね、本当は強がってるだけ。ね。男もね、強がってるだけ。あんまり攻めちゃダメ。
本当は弱いよ、
ね。本当は仲が弱いか。こうやってね、もうとにかくやりね、攻められて、攻めたらね、頑張るんじゃないか。違いますよ。いじけるだけです。
でも強がるよね。
そう、強がる。これがね、理想の自分なんです。私たちはですね、理想の自分を演じることが、心が強くなったと思ってしまうんです。心が強くなるっていうことはね、どんな苦しいことがあってもね、弱音を吐かない人になると、こう思ってるんです。違いますよ。心が強くなるっていうのは、苦しいことがあって、弱音を吐いて泣きべそを書いても、これが自分なんだなぁと認められることです。これが心が強い人なんですよ。わかります？
認めれる人。逃げないで認める人。
ね？何から逃げない人かって言ったらですよ。何ですかね？醜い自分。情けない自分。ね？もう、なんてんですかね、悪いことをしてしまった自分、間違いを犯してしまった自分、そういう自分と向き合うことなの。そういうことを向き合える人が、本当に強い人間になれる人なんですよ。これは仏教で説かれてる。ね。これはね、本当に心が強い人っていうね、私たちが本当に理想としている強い人間っていうのはですよ。それを仏教で、あゆいおっちって言うんですよ。ね。あゆいおっちって。何ですか？あゆいおっちって言うんです。
あゆ
い
お？
あゆいおじゃない。
あゆいお。悟りの段階？鳥の段階でした、ね、
アユイオッチって言うんです。アユイオッチ、こうでした、ね。アユイオッチとかね、アビバッチとかって言うんです。アユイオッチとかね、アビバッチとかっていうふうに言われる。これが私たちが理想と仰ぐですね、強い人間のことです。 ね、アビバッチってのありますよね、281ページの右から 1,2,3,4 行目でね、アビバッチってね、右から 1,2,3,4 行目ですね、アビバッチを求むると書いてますね。アビバッチとかアユイオッチとかっていうふうに言われるわけです。これが私たちが言うですね、心が強い人間ってことです、ね、どうしたら心が強くなる、ね、強くなることができるかと、ね、その心が強くなるためにはですね、まずその自分の弱いところを認めていかなければならないんです。ところが私たちはどうしてもいきなり強い人間になろうとするんです。いきなり強い人間になろうとする人をですね、仏教では範囲への菩薩っていうふうに言うんですよ。はいえ、はいっていうのはですね、頑張っても頑張っても頑張っても破れる。ね、強がっても強がっても壊れる。苦しみがやってくると、すぐに、って頑張るけど、こう、なんていうんですかね、頑張れない人。こう、空回りね、ちょっとは頑張るかもしれないけど、ちょっと頑張るとまた心が折れてしまう。こういう人をね、ハイエの菩薩っていう。
心が弱い人？
心が弱い人。心が弱い人ではなくて、強くなれない人です。心が強くなろう。つまり、どんな苦しみとも向き合って、どんな苦しい現実とも向き合えるような強い人間になろうとしても、必ず破れる人。負ける。ね、その戦いに負けて、苦しみからそのね、この苦しみと向き合うことができずに、心が折れてしまう、ね、そしてハイエのエっていうのはですね、やる気がね失われる、ね、俺はどうせダメな人間なんだ、頑張ってもダメだって言ってね、頑張れない人。いや、もちろん頑張るんですよ。頑張っても頑張っても頑張っても崩れるんです。そんなことが何回も繰り返されるとね、もうダメだってなるんです。どれだけ頑張っても変われないってなるんです。じゃあその人にね、そういうふうに頑張れない人の共通点っていうのは何かというと、理想の自分に執着してる人なんです。これが共通点なんです。理想にこうね、もう執着してる。私は強い人間じゃないといけないって思ってるんです。ね。だから自分をね、なんか初めから強い自分に設定してる。そして、みんなのいる前だけでもグッと演じて、やろうとする。これが自力。ね。だけど、本当は違う。本当はそんな強い人間じゃない。私は。じゃあどんな人間ですかっていうと、弱い人間なんですよ。私たちは。ね。だから、苦しみから、ね、苦しみとぶつかって逃げてしまうのは仕方がないんです。苦しいことがあって泣き言が出てくるのは仕方がないんです。苦しいことがあってね、弱音を吐くのは仕方がないんです。それが人間なんですよ。勝者かと言われた龍樹菩薩でさえですね、自分のご自身のことを寧弱孤劣って言われてるんです。寧弱孤劣の寧ってのは悪い。ね、悪いことしかできない。弱ってのは弱い。ですね。孤ってのはね、もう臆病であり卑怯。もう自分の保身しか考えてない。ね。劣っていうのは、 まあ、ちょっとのことでね、すぐにもう投げ出してしまうようなものなんです。それが私たちなの。苦しみと向き合うと、そんなことばかりが見えてくるんです。それが自分なんです。ね。ところがね、そんな自分が見えてくると、私たちは我が強いので、逃げ出してしまうわけです。これが、二我百道で教えられていることなんですね。二我百道でどのように教えられているかというとですね、329ページにですね、ですね、左から1、2、3、4、5、6行目にですね、この人死を恐れて直ちに走りて西に向かうに骨念としてこの大河を見る、ね、骨念として大河、大河っていうのは一体何かというと、この弱い自分が見えるってことなんです。私たちは弱い自分が見えると、その自分をごまかすために水の川、火の川が襲ってくる。水の川っていうのはね、もう欲を起こしてごまかそうとする。また火の川っていうのは怒りを起こしてね、ごまかそうとする。例えば誰かが自分をね、バカにしてきたらですよ。そしたら、あ、自分ってね、弱い人間なんだなっていうふうに言われてるようなもんだから見たくないじゃないですか。だからバカにすんだって怒るんですよ。なんで怒るのか。それはね、自分が弱い人間だと思いたくないからなんです。だから、二我百道ができてくるわけですね。だから、なんでこんな二我百道が出てくるのかと、できるのかと。なんでこんな二我百道と向き合わなくちゃいけないのか。これは誰しも通る道です、ね。必ず誰しも通らなければならない道なんですよ。どんな道なのかっていうと、理想がだんだんと打ち砕かれていく道です。ね、強い自分、正しい自分、間違いのない自分、ね、強い苦しいことでも向き合える自分、そういう理想の自分が打ち砕かれてですね。そして自分っていうのは弱いな、自分っていうのは臆病だな、ただ意地を張っていただけなんだな、ということが知らされてくる。でもそんな自分は見たくないからね。だから、まあ、ちょっとカラオケにでも行くかと言って、なかったことにしようとする。ちょっとお酒を飲んで忘れようか。ちょっとパチンコ行ってこようかと。ね。そうやって欲に流れて現実を忘れようとする。仕事にね、没頭してみようかとかっていうのも現実を見ないようにする。ね。火の川っていうのはね、もう怒りを起こすと。もう身近な人にね、なんだバカにしてんのかと。ね。怒ったりする。誰かに怒りをぶつけたりする。そうやって怒りをぶつけて、自分は強い人間なんだということを確認しようとする。そして弱い自分を、ごまかそうとする。これが二我百道なんです。ところが怒りを起こすとね、また怒りを起こしてしまったことに落ち込むわけですよ。ああ、怒ってしまった。ね。そうするとね、心の中で吹き上がってくる。そうだ、あいつが怒らせたのがいけない。人のせいです。もうね、現実と向き合いたくないんですね。これを仏教では義っていうふうに言うんですよ。ね、義。そう。そして現実とちゃんと向き合っていくのを真っていうんです。だからそのどちらかなんですよ、私たちは。現実と向き合うか、現実から目をそらすか。ところが私たちはその現実から目をそらすことしかできない。
なんか認めよう認めようと 思ってても、認めてないんですかね、
うん、認めよう認めようと思うっていうのは認められる自分なんだと。そうだ、
そんなことぐらい簡単に
できる、そうそう簡単にできるはずだ。
いやー、ですね。できもしないのに。
そうそうそう、
あ、またそういうふうに思ってしまう自分だけど、
それいや認めることなんてそんな簡単にはできないんだ、へへへ、これで私もまた一つ知らされたぞという理想の自分にすがる。
ずっとダメじゃない
ですか。だからここは頭だけでは通れない道なんです。どんなに頭でですね、こうなんだこうなんだこうなんだって聞いてきても、本当にそうだったんだっていうのは全然違うんですよ。私たち頭でね、こねくり合わせるから。そう、自分の都合で。ね。だから、ああ、そうだ、そんな簡単にね、悪なんて、ああ、その、悪なんて認められないんだ。そうだ、そうだってね、そうなんだ。私はそういう人間なんだ。うん。ね、一つこれで仏教が分かったぞ、うん、間違いないという理想の自分にすがると。
何にも信憑性ないですね。そういうことを人に言いながらも、
そうそう、あ、そう、
気づくっていうことは下がっていくきっかけにも、
だからそのやっぱり自分の体で知らされていくんですよ。だから仏教っていうのは言葉を離れた教えなんですね。言葉でしか理解はできないけど、言葉にとらわれてもですね、その答えは出ないんです、うん、
こうしなきゃいけないって、
はい、
なんか自分の中でそれこそ自分の都合で決めつけてる部分も、
そうそうそうそう、
先生の言ってる真実と自分の中の解釈とか違ったりすると、
そうそう、
全然こう違うものになっちゃったり、
そうそう、
それで自分はいいんだって思っちゃったり、
そうそうそう、それをいいんだと思ったり、それではいけないんだっていうふうに思ったりする、それ全部我なんです。
それは頭で考えて
る、そう、頭で考えるね、仏殺すには刃はいらんってね、腐った頭で考える。
頭でこねくり回す、
だからそれができてもできなくてもその知らされてきてるんですよ、真実が。ところがいや、それはね、こうできないといけないって思ってるんです。そのできないといけないって思ってるのが計らいであり自力なんです。だから仏教というのは計らいを捨てていく教えなんですよ。こうじゃないといけない、ああじゃないといけないっていう、これが私たちを苦しめるんです。我を生み出す元なんです、ね、この計らいを分別心っていうふうに言うんですよ。こうじゃないといけない、ああじゃないといけない、こう定義しようとする、これがなんて言うんですかね、頭でっかちな心なんです。頭でっかちだからね、こんなことが知らされてダメじゃないかとか落ち込んだりね、もうちょっとできるようになった、うん、そうそう、これで間違いないとかね、思ったりする。ね。できるときにはこう、なんていうんですかね、超もう天にも回るようなね、舞うようなこう、喜びが起こりですね。できなくなるとね、もうなんていうんですかね、あまりもう深海魚のようにね、吹き上がってこれないと。こう上がったり下がったりする心が私たちにはあるわけです。だけどそれもまたみんなご方便なんですよ、ね、できてもできなくても真実を知らされるために必要な方便なんです。
何回も同じことがやってくるっていうことは、
はい、
何回もそれを教えなきゃいけないって言って、
そうそうそうそう、そう、頭で考えすぎなんですね、もっと肩の力を抜かなくちゃいけない。
めちゃめちゃ力入ってます。
そう、力が入って。これ自力、自力。こうじゃないといけないって頭で考えすぎてるんです。 だから苦しむんですよ。理想の自分を演じられないと、こうじゃないといけないんじゃないかって言って苦しむんです。でもそうじゃなくたっていいんです。ね。そう。ね、昔なんか歌があったじゃない。まあいいか、まあいいかっていう。
え、
そうそう。そうそう、まあいっかなんです。仕方ない、仕方ないなんです。
でもそれではちょっと世の中は渡っていけない。
この世ね、この世っていうのはね、なるようにしかなりません。
そうだよね。
ね、この世界の力をね、信じてください。これをね、自念法にっていうんです。この世界の力を信じる、ね、自分の力を信じるんじゃなく、この世界の力を信じるんです、ね、これが自念法にっていうふうに言いまして、261ページ、ね、右から 1,2,3,4 行目にですね、自念法に、釈自念法に、自念法にを解釈しているお言葉があってですね、自念というは、自はおのずからというと、ね、自然っていうふうに言いますね。自然にそうなっていく。仏教が自念っていうね、自と言いますけど、自然にそうなっていく。ね、自というのはおのずから、ね、自然とおのずからそうなっていく。ね、行者の計らいにあらずとね、あなたが、こうしたらいいんじゃないか、こうじゃないといけないんじゃないか、そう考えてやるんじゃないと。
頑張ろうか頑張る前が、自然にも働いてるんだよってこと。
ね。これがこの世に働いている涅槃の力なんです。
それは仏性とも言います
。これは仏性とも言います。仏になる力っていうのがこの世界に働いてるんです、ね、それにこう打ち負かせれば、よく聞くでしょ、打ち負かせればいい、ね、ところが私たちはこうじゃないといけない、ああじゃないといけないって、この頭でね、こうなんていうんですかね、こう考えちゃうんです。もちろん考えることも大事だけど、なんて言うんですかね、こう、その間違った考え方をしてるんです。
必ず計らうもんね。
そうそうそうそう。
話聞いて、それを本当に受け入れればいいんだけど、自分はそうできると思ってしまう。
そうそうそうそう。いや、できると思っていいんですよ。できると思うのが、熟眼ですから。三眼転入の熟眼っていうのは、ねえ、私は善人。私はできる。教えた通りにできるんだ。で、やってみてできないんですよ。
できると思うならやってごらん
って。そうそうそう。そう
ね、でもやってみないとできない自分が見えないから。
そうそうそう、そう、うん。
ご褒美だわね。
はい、
うん。聞いてやってみて、何一つできないんだなっていうのが、なんか少し分かってきた。
そうそうそう。でもそれはできないことを知らせていくんです。でもできないことを知らせるっていうふうに言うと、できない方がいいんだってなるんです。
そうだね。まあ、それも測らない。
ここがね、難しいところなんですよ。できないところが難しい。その、なんていうんですか、私たちはどうしても分別心があるので、それを何とかして固定して理解しようとしてしまうんです。右か左かっていうふうに考えようとするんです。だからできるならできるっていうところに降りたいし、できないならできないっていうところに降りたいんです。だから仏教では、ね、ここを破るために右でもない、左でもないっていう解き方をするんです。これはどこにあるのかというと、 がっかりしなくてもそれを知らせるために方便ですか。
縛られなくなる、右か左かがなくなれば、縛られなくてそこに。
これはですね、347ページですね。これは詩譜14篇と言われましてですね、その、なんていうんですかね、真実の世界、仏教の言葉でですね、第一義っていうふうに言われるんですよ。難しい言葉ですいませんね。我を離れた世界です。分別心を離れた世界。ああ、すいません。右から1、2、3行目です。大心探徳ってね、これをですね、4譜14篇って言われて、4つの負っていう。あらずが14で、負が4つあって、死負14匹って言われるんですよ。およそ大神会を案ずれば、貴賛、思想を選ばず、男女老少を言わず、増罪の多少を問わず、修行の苦言を論ぜず、行にあらず、善にあらず、頓にあらず、善にあらず、情にあらず、賛にあらず、召喚にあらず、邪感にあらず、無念にあらず、無念にあらずとね、ちょっと早口言葉のような感じですけど、尋常にあらず、臨終にあらず、他念にあらず、一念にあらず、これ不可思議、不可笑、不可説の心行なりと。これなんでこんな風にあらず、あらず、あらず、あらずっていう言葉を使われてるかっていうと、こうだっていうと、私たちの計らいや分別心によって、ずらっとこうね、ここに理想の自分を置いちゃうからなんです。
しがみついてしまう。
そうそうそう。こうだよって言うと、そうなんだってね。そういう自分じゃないといけないんだってなる。例えば理想の、ね、例えば講師はこうだとかね。ね、理想のこの、ね、なんですかね、人間とはこうなんだとかね。そういうことを聞くと、それにとらわれるわけです。
肩にはめたくなる。
そのとらわれが、今度苦しみを生むんです。そうならなかった時に苦しくなってくるんです。
はみ出した時に。
そう。ちょうどその黒上地獄でさ、こう黒い縄をね、鬼がかけてね、そこからはみ出した肉をこう切っていくような、どこに。自分の心でギーコーギーコーと切るんですよ。囚われを作るたびに。たくさん囚われるとね、たくさんこう縄をつけますからね、たくさん鬼が喜んでね、へへへへって切っていくわけです。ギーコーギーコー。そうやって身が切り刻まれて苦しむんです。だからその囚われを離れさせることが仏教の目的なんです。その囚われにがんじがらめになっている人を廃への菩薩っていうふうに言って、どんなに頑張っても心が強くなれない人なんですよ。だからそこをなんとかしてこう、打ち砕かないといけない。だから浄土真宗は自力を捨てようとかね。ね。計らいを捨てようとかっていうふうに言われるんですよ。計らいを捨てようってのは考えるなってことじゃなくて、こう、私たちはどうしても安心したいと思ってね、理想の自分を置いてしまうんです。その理想の自分を置くから、それに縛られる。だから、それをね、説明するときに、こっち側じゃない、あっち側でもない、じゃあどっちなんだとか、右なんですか、左なんですかって、右でもないし、左でもないってとこです。じゃあどっちなんですかっていうふうになるんです。だからどんな言葉を持ってしても、真実は解くことができない。なぜなら言葉で定義すると、そこに理想を置いてしまうから。そう、言葉の通りにならないといけないと思うし、言葉の通りにできないといけないって、それにとらわれてしまうんです。そういう人間じゃないといけないって思っちゃうんです。それで苦しむんですよ、私たちは。そうそうそう。そう。そうそうそうそう。
思えたらすごいんだけど。
思えないんですよ。 そこでどうしたらこの理想の自分を崩していくことができるのかということが、これが諸禅という教えなんです。ね、諸禅という教えで、この諸禅という教えによって私たちはこの自力が崩され、計らいが崩され、現実の自分と向き合うことができる。この諸禅によってこの苦白道を進んでいくことができる。じゃあこの諸禅とは一体何かということですが、それはちょっと休憩をしてからお話をします。